皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は4月の29日日曜日ですね。いよいよ5月に入って最初の週は、ゴールデンウィークですね。ただなんか連休が続く、お休みが続くんですよね。何でしたっけ、4月29日今日か、今日が昭和の日ですね。僕が日本にいた頃、なかったような休日、祝日か、だと思いますが、今日が祝日で、で明日月曜日が振り替えになって、1日2日は普通に平日で、3日から、3連休のゴールデンウィークで、で6日は普通に日曜日でお休みということですね。なので、1日と2日をお休みを取ればもうゴールデンウィークに入ってる人がいるわけですね。で最大で9連休いいですね。ちょっとあれですね、海外旅行も行けちゃったりするような感じですかね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストですが、まずはお知らせからいきたいと思います。いよいよ5月に入って、ダンス留学の説明会が間近となってきました。で毎年ですね、僕が日本に帰って説明会をするのですが、今回5月の説明会は九州の方でさせていただきます。で日程なんですが、5月の13日、日曜日が沖縄、5月の17日木曜日が宮崎で、5月の20日日曜日が福岡と、なっています。で説明会ではですね、ダンススタジオのこと、それからおすすめの先生のこと、それから留学プログラムのことですね、ニューヨーク、ロサンゼルス両方のことについて、詳しくお話ししていきます。でやっぱり気になる、留学費用のことも、詳しくですね、何がいくら、どれぐらいかかって、で含まれてない費用はどれぐらい、飛行機代、パスポート代とかいうのも、詳しくお話ししていこうと思っています。でそれに加えてですね、リビングアメリカでよくいただくご質問も、ご紹介していこうと思ってます。でお話しする内容ですが、ほとんど決まりました。でまずは、自分に合う先生の探し方ですね。説明会では、こちらから、おすすめの先生をご紹介させていただきますが、そのおすすめの先生がいくらいい先生だからといって自分に合うかどうかっていうのは、また別の話です。で自分はこういう、好みじゃないとか、こういうスタイルではないとか、合う合わないがあるので、実際に自分に合った、自分に対しておすすめの先生はどうやって見つけていけばいいのかというのをお話ししようと思ってます。それからあと、スタジオのタイムテーブル、レッスンスケジュールの見方ですね。スタジオによって、ちょこちょこと違ったりするんですが、どのレッスンは何時からあって、先生は誰で、レベルはどれぐらいのレベルでというのの、見方をご説明していきます。あとは、レッスンのレベルであったり、あとダンススタジオの掛け持ちですね。それからニューヨークとロサンゼルスの治安。あと留学に必要な英語のレベル。それから留学中のアルバイト。あとアメリカ入国審査。それからビザの申請について。以上をお話ししようと思っています。で全部をですね、1時間でお話ししようと思っているので、かなり早口になるかもしれませんが、全部ご案内できればと思っています。でもし時間が余れば、さらに、気になることもお話しできればというふうに思っています。で説明会ではですね、もう一切セールスはありません。どうですかって留学してみませんかなんてことも、一切言いませんし、ただひたすらですね、ダンス留学ってこんなもんだよ、こういうことが気になるんじゃないのっていうことを、お話しして終わりというだけです。なのでその終わった後にも、例えば営業の電話だったりだとか、そういうのもありませんので、お気軽にお申し込みいただければと思います。で説明会は無料なんですが、お申し込みだけが必要なんですね。で、そのお申し込みもお名前とメールアドレスだけ、この2つだけで、お申し込みができるので、お気軽にお問い合わせください。で説明会の詳しい内容なんですが、ホームページの方からご覧いただけます。でインターネットで検索する場合はダンス留学説明会九州というふうに検索していただければ、説明会の詳細が出てきます。 ので、あの詳しい内容はそちらの方からご覧になってください。はい、お知らせの方は以上となります。で、僕の近況なんですが、まあ、いよいよですね、その日本に帰るにあたって、まあ、ホテルを予約したりとか航空券を取ったりとかいろいろやってるんですが、そのホテルに関してですね、実は僕その毎年日本に帰って説明会をしていて、まあ、いろんなところでホテルに泊まってるんですが、ちょっとだけ嫌な思いをしたことがあるんですね。でもすごいこれが許せないっていうような嫌な思いではなくて、まあ、ちょっと感覚的なところなんですが、まあ、日本ってあのいろんなランクのホテルがありますよね。カプセルホテルからビジネスホテルから、まあ普通のホテルから高級ホテルから。で、まあ、僕はあのその何ですか、まあ、場所にそんなに何ですか縛られたりとか、まあ、そんなすごい高級ホテルには泊まれませんが、すごくなんかカプセルホテルに泊まる必要もないので、まあ、ちょっとホテルもこう幅広く選べるんですね。で、まあ、ちょっといいホテルに泊まったりだとか、ここはまあセーブして、それこそアパホテルですよね。アパホテルが悪いわけではないんですが、まあ、費用を抑えて泊まったりだとか、そういうふうにしていて、とあるですね、まあ、そこそこいいホテルですよね、まあ、高級ホテルの入り口ぐらいですかねに泊まった時に、ちょっとだけ嫌な思いをしたんですね。で、僕はあの、まあ、移動が多いので、例えば飛行機でロサンゼルスから日本に帰って、チェックインですよね。あと新幹線で移動してチェックインだとかいうのがあるので、すごくカジュアルな格好をしていることが多いんです。で、さらにもう僕 18歳まで日本にいて、もう今それからずっとアメリカロサンゼルスなので、感覚的にずれてる部分がありまして、ついこの前ですね、本当数年前に日本のスタッフに言われたんですけど、和田さん、あの日本に帰ってきたらスリッパ履いちゃダメですよって言われて、それが何でか分からなくて、日本ではあのスリッパ履かないんですよね。あの裸足でもいいから靴履いてくれって言われて、そういうのももう分かんなくて、で、まあ、ロスにいてちょっと天気が良かったら、まあ、もう40過ぎですけれども、まあ、T シャツ短パンでサンダルで普通に出かけたりとかもするので、まあ、それがロスは普通なんですが、まあ、日本はそうではないみたいな。で、まあ、そういうところはちょっと分かってるんですが、例えばまあちょっとカジュアルですよね。T シャツにまあジーンズ履いて、で普通にまあサンダルは履いてないですね。靴でそのちょっと高級ホテルの入り口みたいなレベルのホテルにチェックインした時に、まあ、チェックインは特に問題なかったんですが、僕はその何もわからないので、日本のことが。で、いろんなところに移動して、そうですね、あのその行った先の地理のこともよくわからないので、場所のことですよね。その会場までどうやって移動するんだろうとか、それこそどっかで食事したいけど、美味しいうなぎ屋さんだとか美味しいお蕎麦屋さんだとか、まあ、どこにあるっていうのをコンシェルジュに聞きに行ったんです。で、まあ、カジュアルな格好で、まあ、T シャツジーンズですね、で聞きに行ったんですけど、まあなんかコンシェルジュはそっけないんですよ。で、まあ正直僕は態度が悪いと思いましたね。なんだここのコンシェルジュって思って、はあはあみたいな感じだったんですね。なんか気分悪いなと思って、まあとりあえず聞けることは聞いたので部屋に戻って、だから仕事があったので、まあ、スーツに着替えて、仕事をして、でその夜に、またそのコンシェルジュのところに行ったら、まあ対応が良かったんです。すごくびっくりするぐらい違ったんですね。で、僕はその時思ったのは、おこいつら人を見かけで判断しやがってって思ったんですね。 T シャツ、同じ人間が T シャツ着て行った時はすごくこう何ですか、扱いが悪くて、なんかははみたいな感じで案内されて、で、まあスーツ着てたら、あこれですね、じゃあこういたします。そのスーツ着てた時、僕あのレストラン予約取ってほしかったんです。ただ僕その何ですか、携帯の電話番号があのアメリカの番号なので、あのなんか予約が取りづらかったんですね。だからホテルから電話して、予約取ってほしいみたいなのもすごくよく対応してくれて、タクシーも呼んでくれてみたいな。あ全然いいじゃん、何が違うんだろう、あ俺がスーツ着てるからだっていうふうに思って、で、あなんだ人を見かけで判断しやがってみたいな感じに、本当今日の今日まで思ってたんです。で、今日僕、日本に帰るんでちょっと髪を切りに美容院に行ったんですが、 そこの美容室、あのロサンゼルスにあるんですけど、日系の日本人がやってる美容室なんですね。で、僕を切ってくれるのも日本人の美容師さんなんですが、その美容師さん、日本からの美容師さんで、日本ではホテルで働いていた、まあ、なかなか何ですかね、きちっとしたというか、接客も腕も両方素晴らしい美容師さんなんですが、その話したんです。もう帰るんで、まあ、ホテルでちょっとこういうことがあってっていうのを思い出してみたいな話をしたら、それは格好で判断された、この人はこういう格好してるからこうっていうことではなくて、そのホテル自体がそういうきちっとしたお客さんを相手にしたいホテルなんじゃないんですかっていうふうに言われたんです。で、最初はピンとこなかったんですが、まあ、例えばそうですね、これも僕行ったことないんでイメージですけど、銀座の寿司屋さんにはある程度ちゃんとした格好をして食べに来る、でちゃんとしたお客さんを迎えたいっていう店側と、まあ、お客側がちゃんとこう一致して成り立ってるみたいな感じで、そこのホテルも、まあ、そこそこ高級なホテルなんであったら、まあまあそこそこじゃないですね、本当入り口ぐらいでした、まあ、その入り口ぐらいの高級のホテルのレベルだったら、そのフロアとかにもあまりカジュアルな人歩いてほしくないんじゃないんですかっていうふうに言われて、あ、そういうことだったのかと。そのお客さん、僕が T シャツ着てるからじゃなくて、そういうお客さんをあまり相手にしたくないというか、うちはちょっときちっとした感じのホテルで、きちっとした格好のお客さんに来てほしいと。で、そういうのをすごく遠回しにアピールされたんだなっていうことに、今日気づきました。ほんの1時間ぐらい前に。で、それに気づかない、まあ、ほんの3、4年ですかね、ずっと勘違いしていて、で本当にその聞いて納得したというか、まあ、合点がいったというか、まあ、なので、まあ、今度からそういうふうな、まあ、そうですね、なんて言うんですか、 TPO でしたっけ、場所に合わせて、状況に合わせて、まあ、きちんとした格好を、まあ、するようにしようかなっていうふうに、ちょっと気づいたというか心がけようかなと、思いながら、今日からまた日本に帰る準備をするというのが僕の近況になります。はい、それでは気温ですね。気温、ちょっと気温が寒いわけじゃないんですが、ちょっと落ちましたかね。ロサンゼルスは最高気温がどれぐらい、25度ぐらいですかね。で、最低気温が12度ぐらい。寒いわけじゃないんですけど、ちょっと涼しいかなって感じですね。で、ニューヨークもちょっと最高気温が落ちてますね。17度で最低気温が9度で、ハワイもそうですね。最高気温が24度で最低気温が15度と、ハワイにしてはちょっと涼しくなってるかなっていう感じですね。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日はですね、ごめんなさい、今日のタイトルはですね、2018年高校生のダンス留学最新情報になります。で、そうですね、もうすぐ夏休みを見据えて、留学のお問い合わせも多くなっているんですが、今回はその高校生に絞った、ダンス留学の最新情報2018年版をお送りしたいと思います。で、まあ、高校生でもですね、ダンス留学がしたいと、もう全く問題ありません。で、もちろん留学できるんですが、ただですね、時期だけちょっとだけ、制限があります。留学できる時期ですねが制限があると。で、リビングアメリカでは、高校生が留学したい場合、いつでも好きな時期に留学できるわけではなくて、夏休み、春休み、冬休みですね、この時期に、留学できるようになっています。で、本当に厳密に言うと、それ以外の時期にも留学できるんですね。まあ、例えば今とかですよね、4月後半だったり、まあ、5月はゴールデンウィークがあるんですが、5月中旬だったり6月だったりとか、そういう休みを外して、留学することもできます。ただそのなんでリビングアメリカではそういう夏休みとか春休みとかいうふうに限定をして、留学の手配をしているかというと、これは入国審査に関係してるんですね。なんでかっていうと、その夏休みとかに留学するときは全然不自然ではないですよね。休みだから留学すると。 で日本だけではなくてもう世界中の子が夏休みに入ってるので、入国審査もすごくスムーズに進みます。あ、休みだから今ロサンゼルスに来てるのねって、もう本当にそれだけですね。ただその高校生が夏休みとか春休み以外の時期に留学する場合は基本的に16歳から18歳までは高校に通ってるっていう大前提があるので、まあ変な時期ですよね。高校どうしたと未成年が一人で高校がある学校に行ってる時期に、渡米するので、入国審査官によってはもう学校はどうしたんだと、まあ、こんな時期に何しにアメリカ来たんだとか、まあ、それこそ例えば親の了解はちゃんと取ってあるのかと、いうことで、まあ、その未成年が不自然な時期に留学ということでですね、もう本当に審査が厳しくなります。でこれはですね、決してそのアメリカ審査官が意地悪しているわけではないんです。本当かお前何しに来たんだよみたいな感じではなくて、大丈夫、ちゃんと学校は行ってるの、こっちに親戚はいる、一人で大丈夫なの、この時期に何してるの、何をするの、ちゃんと両親には許可を取ったの、それこそ例えば家出じゃないよねとかそういう心配をしてるんですね。ただ基本的にですね、審査官が愛想よく聞くということはありません。もう事務的に聞いてくるので、まあ、例えばいろいろ聞かれてると、まあ、留学生からするとですね、やっぱり厳しく聞かれてるように思ってやっぱちょっとびっくりしちゃいますよね。でそれが全部当然英語で聞かれるので、まあ、詳しくこう英語が深くなっていくと、まあ、何言ってるか分かんないと、で何言ってるか分かんないんだったらもう何答えていいか分からないと、いうふうになってしまいますよね。でこの時に、まあ、一番やってはいけないことは、黙ってしまうことですね。でこれは以前のポッドキャストでもお話ししましたが、もうアメリカの入国審査で一番やってはいけないことです。もうこれは高校生だから云々は関係なく、黙ってしまうと、いうことをやるとなんかやましいことがあるんじゃないのみたいな、感じに取られてしまうんですね。でまあそうですね、年齢的なことがあると思います。やっぱりちょっとこう若いときちっと受け答えができなかったりとか、ただそれがですね、日本人特有のものなんですね。でアジアの他の国、韓国とか中国とか、あとヨーロッパの未成年とかはですね、まあ分からないなりにきちっと自己表現、まあ意思表示をするんですね。で黙ってしまわない。でそこで例えば日本人だけが黙ってしまうと、日本人だから黙ってるんだなっていうふうな解釈は当然してくれませんし、未成年だから黙ってるんだなっていうふうにも解釈してくれないんですね。なので審査官から見ると変な時期に未成年が一人で渡米してきて、詳しく聞こうと思ったら黙って答えないとなるとですね、まあ審査官の印象はですねかなり悪くなって、まあちょっとこっちの別の部屋があるんですが、こっちの部屋でちょっと審査しようかみたいな感じになるんです。でもラチが開かないと、あもうはっきりしないなってなったら、じゃあもう一回帰ろうかっていうなる場合もあります。何も落ち度がなくても向こうが判断できないんであればもう帰った方がいいよと、もう心配だからっていうことですね。で本当に何ですか、もうダメだって言われたら空港で待機です。で次に出る日本行きの飛行機に乗らされるっていうことになるんですね。なので、まあ審査官とはしっかりコミュニケーションを取る必要があります。でこれも、以前のポッドキャストでお話ししましたが、まあ、そのコミュニケーションイコール英語力ではありません。英語が上手に喋れるイコールコミュニケーションではないということですね。まあ、相手が何言ってるかわからないんであればもうわからないと、わかるまで言う。でもしくはもう紙に書いてもらってもいいですし、でもジェスチャーでもいいですし、今だったらスマホの翻訳アプリを使うとかいう方法でいいので、そうやってコミュニケーションを取るという姿勢を見せることが大事ですね。決して英語を上手に話す必要はありません。なのでまあここでまあその喋らずにですね、黙ってしまわないということが大事なんですが、まあ先ほども言いましたが、やっぱりその日本人、まあ、特にそう未成年高校生とかですよね、なかなかその気持ちの準備というか、腹くくれないというかで、やっぱり黙ってしまうことがあって、でそういう審査に入って、 で審査に入るとやっぱり怖い思いしますよね。あの別の部屋に連れてかれて待たされて審査されてっていうなるとまたそこでこうへこんでしまって、で、まあ最悪その日本に帰らされたりだとか、まあ、留学が始まったりしたとしても、最初に怖い思いしちゃったのでもう精神的に疲れちゃったりとかいうことがないように、まあ、リビングアメリカではそういう審査が極力少ない夏休みとか春休みに高校生の手配をしているというふうになります。まあ、これがですねその留学できる期間を限定しているということなんですが、じゃあその、ご案内できるプログラムですね、高校生が留学したい場合ご案内できるプログラムは、2つですね。リビングアメリカの留学プログラム、ダンスレッスンだけを受けるダンス集中留学と、語学学校に通いながらダンスレッスンを受ける、英語プラスダンス留学、この2つの、プログラムを受けることができます。で、2つのプログラムどちらでもですね、スタジオは1つ選んでいただくことができます。で、スタジオは、ミレニアム、ムーブメント、デビ、あとエッジ、このスタジオから選んでいただけるんですが、まあ、そのスタジオを選んでいただいてこのスタジオに通いたいって言ったスタジオには現地サポートが含まれます。で、着いた到着初日ですね、空港にスタッフが迎えに行くんですが、そこから滞在先にチェックインします。で、滞在先から、日本人スタッフがスタジオまで同行をして、ここがスタジオだよってこういうふうに移動してねというふうに同行サポートをして、でスタジオではレッスンの受け方だったり、あとチケットの購入の確認ですね、チケットが含まれているのでチケットの確認、それからレッスンの登録をします。で、まあ、帰って、で次の日からレッスンが始まるんですが、まあ、同行サポートは日本人スタッフが行うので、まあ、その言葉の心配もいりませんし、分からないことがあればその時に確認をしていただくというふうになります。で、まあ、晴れてレッスンが始まるんですが、ダンスレッスンのだけの留学ですね、ダンス集中留学の場合はそれから、好きにレッスンを受けていただきます。留学生によって受けたいジャンル、受けたい先生、受けたいスタジオ全部違います。あと1日何レッスン受けたい、どういうペースで受けたいというのは全員違いますので、自分でスケジュールを見て、含まれているチケットを紹介していく、でチケットが足りなければ、買って購入していただくということなので、例えばもう1日じゃあ5レッスン受けてやるというのであれば全然問題ありませんし、昨日頑張ったから、今日はもう休もう、今日はまあそうですね、こっちでできた、現地でできた友達とユニバーサルスタジオに行こうというのでも全く問題ありません。で、英語プラスダンス留学の場合はそのダンスレッスン、まあ、自由に選べるダンスレッスンに加えて、語学学校が入ります。で、語学学校はもうきちっと時間が決まっているので、まあ、あのほとんど午前中なんですが、お昼ぐらいに終わりますね、学校に通っていただきます。で、学校はですね、2つあって、どちらもハリウッドにあるんですが、メンターという語学学校か、キングスという語学学校から選んでいただけます。で、まあ、どちらの学校もですね、本当にこうダンスのおまけで通うという語学学校ではなくて、まあ、きちっと、カリキュラムが組まれていますので、まあ、英語の上達が望める語学学校になっています。どちらもですね、そのハリウッドの中心地にあるので移動がすごく便利で、学校の周りにはスターの手形とか足形ですね、もうハリウッドに行ったらここ観光しなさいというところですが、そのチャイニーズシアターという場所があったり、あとショッピングモールですね、大型ショッピングセンターがあります。ハリウッドハイランドというところなんですが、まあ、すぐ近くにあるので、まあ、買い物もできて、観光もできて、まあ、勉強もできるという学校になっています。で、まあ、その学校が終わってから英語プラスダンス留学の場合は、まあ、レッスンを受けます。で、さっき言った通りレッスンスケジュールは自由に決めていただけるので学校はきちっと時間割り通りに行ってもらえますが、英語プラスダンス留学であればレッスンは学校が終わってからじゃあ2レッスン受けよう、3レッスン受けようというふうな流れになります。で、どちらも滞在方法はホームステイか学生寮、この2つから選べるようになっています。で、どっちがいいですかというお問い合わせよくいただきますね。で、まあ まあ、それぞれに特徴あります。もう本当にホームステイはもうアメリカの、家族、まあ、アメリカの家族の一員かになって、まあ、英語も上達できると、まあ、文化にも触れて、そうですね、が、まあ、ホームステイの魅力ですね。で、学生寮の方は、まあ、そのもう留学生同士で自立した生活をしていくと。で、あと時間が自由ですね。人に気を使わないというのがあります。で、実際の留学生なんですが、ダンス留学の場合はもう9割が、学生寮です。で、理由はですね、学生寮のある場所ですね、ミレニアム、ムーブメント、あとデビ、この3つのスタジオはノースハリウッドという場所にあるんですが、ハリウッドの上ですね、ノースハリウッドにあるんですが、学生寮がそこにもあるんですね。で、すごくスタジオの移動が便利なんです、そこのスタジオ、あ、ごめんなさい、そこの学生寮で、そこの学生寮、スタジオまでの移動がとても便利なので、ダンス留学生がすごく多いんですね、そこの寮に。で、そのダンス留学生が、まあ、ほとんど日本人なんですね。で、まあ、そのもう英語の留学がしたいというのであれば、そこの学生寮に滞在すると日本語を使う機会が多くなっちゃうので、あんまりお勧めできませんが、ダンス留学の場合であれば、やっぱりそのダンスの情報がすごく入ってきますし、あとスタジオまで一緒に移動できるんですね。例えば違うレッスンを受けたとしても、ミレニアムまで一緒に行って、で、帰りも待ち合わせで一緒に帰ってくるということができるので、まあ、移動が安心ですね。あと日本人が多い寮なので、寮長も日本人になってます。だから分からないことがあれば日本語で寮長に相談できるということで、まあ、あと費用も安いですね。学生寮の方が安いです。その代わり4人部屋になってしまいますが、まあ、費用も抑えて留学できるということで、まあ、ほとんどの留学生は、ダンス留学生ですね、は学生寮で滞在しています。で、この2つですね、英語プラスダンス留学とダンス集中留学、この2つが高校生で、春休み、夏休み、冬休みという期間にご案内できるプログラムなんですが、これに加えて夏休みだけリビングアメリカでは、ダンスサマーキャンプというのも開催しています。これは高校生以上であれば参加できるんですが、何が普通のプログラムと違うかというとですね、サマーキャンプはスタジオが3つ選べます。選べるっていうか、もう3つプログラムに入ってるんですね。なので、通常のダンス留学であれば選んでいただけるスタジオは1つだけです。で、掛け持ちはできます。ただ自分で移動方法であったりチケットを手配したりとかしなきゃいけないんですが、サマーキャンプの場合は3つのスタジオに通えるようになってて、3つのスタジオにスタジオへの同行サポートがあります。なので、到着初日、日本人スタッフが同じようにスタジオまで行くんですが、3つのスタジオを回って、こういうふうに移動してね、ここで降りてね、ここまで歩いてね、ここがバス停だよっていうふうに案内して、で、スタジオでレッスンの受け方、レッスンの登録、それからレッスンチケットの確認を全部やります。で、その日は一緒ですね、寮まで帰って、滞在先まで帰って、で、次の日からレッスンを受けるんですが、まあ、自分の好きなスタジオで好きなレッスンを受けることができます。で、スケジュールは一緒ですね。自分が受けたいスケジュールを見て、先生を見て、自分でスケジュール管理をしてレッスンを受ける、まあ、1日2レッスン、3レッスン、4レッスン受けたり、全く受けずに今日は観光しようというのも、サマーキャンプも一緒ですね。自由になってます。で、サマーキャンプはあと空港の送迎があって、あと滞在先は、学生寮です。さっき言った日本人ダンサーの多い学生寮に滞在して、まあ、寮長さんは日本人なので、日本語でいろいろ相談できるというふうになっています。で、これはもう本当に夏休みだけですね。サマーキャンプなので、毎年ロサンゼルスで開催しているプログラムになります。で、まあ、参加者は高校生以上ということになっています。で、これちなみになんですが、このサマーキャンプに限り早割キャンペーンというものがあります。で、これは5月1日までにお申し込みをいただければ、プログラム費用から サマーキャンプのみ5000円引きとさせていただく、キャンペーンなんですが、このポッドキャストを聞いてお申し込みをいただける方に限り早割キャンペーンを延長することにしました。で、5月の中旬まで、5月15日までにお申し込みをいただける場合は、プログラム費用から5000円引きとさせていただきます。なのでもしこのポッドキャストを聞いてサマーキャンプちょっと申し込んでみようかと思った場合は、ポッドキャストを聞いてお問い合わせしました、ポッドキャストを聞いてお申し込みしたいですっていうふうに言っていただければ、通常であれば5月1日で早割キャンペーンは終了とさせていただきますが、その後でもプログラム費用から5000円引きとさせていただきます。はい、以上が今日の内容となります。まあ、簡単にまとめるとですね、高校生がダンス留学したい場合ですね、まあ、行き先はロサンゼルスでお話ししましたが、2018年は留学できる時期は春休みとか夏休みとかそういうお休みの時期ですね。まあ、理由はその年齢です。学校に通ってなきゃいけない時期に、ロサンゼルス、まあ、アメリカですねに来ると審査が厳しくなって、でそれに応えられないと最悪、日本に返されてしまうケースがあるからです。でプログラムは、ダンスレッスンのみのダンス集中留学、それから語学学校に通ってダンスのレッスンも受ける英語プラスダンス留学、それから夏だけに開催しているダンスサマーキャンプ、3つの、プログラムがご案内可能です。で、まあ、滞在先は学生寮とホームステイなんですが、まあ、おすすめの滞在方法は学生寮と。で理由は、まあ、その日本人ダンサーさんが多いのでたくさんの、ダンスの情報をいただけるのと、あと移動が一緒にできる、まあ、先輩留学生と一緒に移動ができるので安心で、さらに寮長が日本人なのでまた安心と、いうことになっています。はい、最後にもう一つお知らせですね。リビングアメリカではメール、スカイプ電話、それから渋谷のカウンセリングでダンス留学のご相談を受けています。どの方法でもご相談は無料ですので遠慮なくお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。